どうもポッドキャスト番組ラジオです。毎週日曜放送中、30代後半初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛サブカルチャーから実際にやったバカ話などさばき合いと話しています。西山です。
宮山です。
はい、今回ゲストで慎吾君に来ていただいております。
はい、どうも
どうも、いらっしゃいませ。よろしくお願い
します。はい、ということで今回まあ、いつものねレギュラーコーナー相談なんですけども、
はい、もはやラブさんのことはもういないってことになってるんですけど、まあ、いっかあのおっさん、
いやラブさんは今日はお休みです。
はい、
はいはい、家でエロ VR やってます。
この間もなんか同じようにエロの話してたね。毎回 DMM の話がまたこのラジオで出てくる。じゃあ今回はですね、またの相談本なんですけども、
はい、
今回はですね、鈴木健介さんという方。
鈴木健介、
はい、
プロレスラーですか。
はい、いそうだけど。
誰ですか。
なんかあんま知らないと思うんですよね。社会学者の人なんですよ。
ほう。
で、この文化系トークラジオライフっていうね、TBS で、2、3ヶ月に一度深夜かなんかにオールナイトでやってる。
オールナイトで。
そうそうそう。いろんな社会学者の人が出て、
はい、
討論をする番組でもう多分10年以上やってるんじゃないかな。
はい。
で、この番組が、まあ、結構いろんなその時の時世の社会の社会で話題になっていることを、
はい、
いろんな知識人が集まって討論するような番組なんだけど、
はい、
でもただ結構分からない人が多くて、でこの番組から出てった結構有名な人が多い。
はあ、
一番有名なのは古市憲寿っていう、
学者の人、
そう
若めな感じの、
そう彼とか、あと津田大輔とか、
津田さん、ちょっと、まあ、
津田さんに金髪の人、
そう、あと荻上チキとか、
まあ、TBS でラジオで番組を、
そう、いわゆるその社会学者とか学者とかジャーナリストとかいうところで、結構今、メディアで出てる人は、大抵このラジオから出てる。ってことが多いんですよ。
登竜
門、
社会学者の、若手社会学者芸人の、
そう、まさにそんな感じなのよ。で、うちのね、リスナーで、ほら、中野さんっていうね、よく投稿してくれる方がいるんですけれども、
はい、
中野さんは結構このラジオでハガキを読まれてるらしいとか、っていうような、結構ね、その時々の時勢とかいろんなことを話し合って、結構面白い番組で、
はい、
僕もずっと聞いてるんだけど、でそこをメインで司会やっている、人がこの鈴木健介っていう、関西大学同士だけど、そこで、今教授かなんかやってる人なんだよね。確かに俺らと同い年ぐらいなんだよ、同年代ぐらいなんだよ、でこの人が、結構前じゃ前なんだけど、この荻上チキさんと対談形式で出した人生相談を、
はい、
をたまたま見つけて、
はい、
でそれをちょっと魚に今回はやろうかなという感じです。
はい、
はい、じゃあまず、1問目いいですか。
はい、
いろいろ恋愛編とか社会編とか家族編とかだけど、思春期編です。
思春期、
はい、やっぱ深夜ラジオなんで若い人から投稿あったりすることが多かった
し、今もはやうちの娘思春期真っ盛りだよ。
マジで深夜ラジオとか聞いたりする
聞いてはないけど、
うん、
聞いててもおかしくない。俺はこの俺が娘の時代には聞いてたから
伊集院光とか
そう
あ、じゃあ恋愛もちょっとそろそろ始めてるかなみたいな。
そうですね。
マジっすか。複雑なところですか。
一番めんどくさい時期は。
そうか、じゃあ行きますよ。まあ今回は男性の方ですけどね。
はい、
黒歴史問題。
黒歴史、
はい、
はいはい、
中学生の頃忍者の末裔という設定で語尾にニンニンと言ったり 使用中にくせ者と叫んだりしていた。黒歴史が消せません。最近ネットでも黒歴史に戻られる人が大量にいますが、この記憶との折り合いをどうつければいいのでしょうか。チャーリーさんはどうしますか。チャーリーさんってのはこの人の頭なんだけど、
鈴木さん、鈴木さんの、
はい、24歳男性です。あつまり昔のうわーっていうのがたまたま結構たまにオーバーアップしたりしないですか。
たまにじゃなくて1日いまだに1日平均多分1時間ぐらいやってオーバーアップしてる。
多い気がする
あの思春期こじらせた男ほど
なんか違うこれでもこれ思春期に限らないよ、だって今のオーバーラップしてるのは4年前とか8年前とかいろんなこととか、割とオーバーラップしてるよ
あれさ、車とかでさ、なんかいきなりさわーってかさ
よくさ、電車とか乗ってたりしててもさ、バス乗ったりしてさ、時々さ、ちょっとあれこのおっさん壊れてんちゃうかっておっさんいない、あーって言ったりとかするおっさんとか、ね、割とじゃん、俺むしろそっち側に始まってるかって
始まってる、
あーってなる、すごいね、
あーずーっとやるよね、あーって
なるなる、すごいなる
俺昔バイトした時にさ、深夜バイトしてるからさ、2人でやってるのよ、でさ、待っててさ、ジュースとか煮出ししてたらさ、煮出してる瞬間に突然来てさ、うわーって言ったらさ、その休憩して戻ったけど、さっきなんか、わなんか叫んでなかったいや、何も言ってないですけどね
、でも、その中でもやっぱり、自分の中の若気の至り的な部分は、皆さん抱えてるんじゃないですか。
どう折り合いつければいいですか。
折り合いって言ってももうね
消せない、
まあ人によると思うんだけど、まあ僕に関してはとりあえず力で押し返すしかないと。
どういうことなんだよ力って。
だから何か自分の中で、ああこんなことあった恥ずかしい嫌だっていう気持ちに対して、それを受け入れるのをやめた。だから、うわーってことしてもさ、うわー、知らねえよそんなこと過去のことよーっていうものとか、なんかあったとしても、俺だけじゃねえと、みんなやってんだということとか、もうこれもう嫌だから、誰かにも言っちゃおうと、これもう笑い話としてみたいな、とにかく
言っちゃおう
と、そうそうそう、こうやってなんか忍者でござるみたいなやつだって言っちゃえばいいんだって、とにかくもう受け入れ出すと取り留めもなくなって心が壊れるんじゃないかと思ってるから、一旦もう力でブリャーってやるっていう、どんな方向にせよ、
よくさ、ほら中学生の頃でさ、なんかさ分かりやすいけど、その当時友達は嘘だろって言えないような嘘を平気でつくような友達がいっぱいいなかった俺が友達だから、俺ダルシムと親戚でさ、よく分かんないけ
どあんなふりゃって
どういうどういうこと
どういうことだよ
なんかそのいない、いなかった
まちゃまちゃな人
まあ分かんないけど、パッとは例は思い出せないけど、いっぱいあったと思う
よ。あれ個人的に言うと、ドラゴンボールをめっちゃ見ただけに自分の一人称のことをオラって思って母親からやめなさいそれ小3ぐらいの時
オラはやめなさい。
ちなみにうちの長男は今一人称オラだけど
なぜ元気
あれ
分かんない、どこから来たのか分かんない、
何から来たのそれ
分かんない、どこから来たのか知らないけど
オラか
6年生
これ今じゃあ言いましょうか、一人今俺言ったけど、うわ思いで爆弾
あでもね俺ね、言えないの、俺ありすぎて全部処理して記憶とかの中で消しまくってるから、
いやそれずるいでしょ
覚えて
る。マジですか。
うわーってなるような
黒歴史。
いやもうあんまくだらなすぎて、もうね、黒歴史って、小学校の時は確かになんかくだらないというか、なんていうか具体的な話が出てこないけど、
まあ、なんかじゃあ宮本さん、消せるって言ったじゃないですか。どうやって消してるの？その押し返す、押し返すってなんかいまいちよくわからないけど、具体的な方法としてなんか
どうしてんの？
どう消してんの？
どう消してんの？ありとあらゆる手段を使って消してる。前も言ってましたけど、原則も自分が今の自分はダメだと思ってる。どんどんこう変えていかなきゃいけない、はい、だから過去のことを変えすぎてて分かんないっていうぐらい変えてるっていう。
まあでも考え方として、確かにまあいろんな、例えば失敗してる自分みたいなのがあったりするけど、それは過去の自分だから今の自分ではないんだから、今の自分とは関係ないみたいな。
まあそうだね、そういう感じだ、うん。
確かにいっぱい失敗してる過去の自分はいたかもしれないけど、それは今の俺じゃないんだから、それを自分の中での折り合いの付け方だよね。まあね、これはポジティブだ
よな。そう、ポジティブとも言えないから、とりあえずなんかねじ込んでるというか、
ねじ込んで
る、跳ね返して
る。いつか分出しそうな。じゃあちょっと聞いてみましょうかね。じゃあ
黒歴史との付き合い方、
はい、回答です。チャーリーさんの回答、僕自身は黒歴史の集合体としか言いようがないやつなんだけど、そこに悶絶する自分も大好きなので悶絶です。どこを掘り返しても金太郎飴のような黒歴史が出てくるからね。問題はここでの消せないというのが、どういうものかということ。自分の中で消せないのか、ネットとかに公開されて社会的に消せないのかで大きく違うでしょう。邪気的なもの、これ邪気的って言えば、自分のここには三つ目の目が玉があるみたいな、そういう嘘みたいなものですけど、まあ、そういうのを人に知られてるかどうかで結構変わってくるからさ、知られちゃってる場合は今の自分とのギャップをネタにするしかない。さっきの、オーラや、セキララみたいに、まあ作品かな、中学までの邪気的な自分を封印してリア充になったけれど、過去の邪気的な自分を周囲にばらそうとするやつが勝手に関わってくると、どちらも蓋をした過去と向き合おうという話が終わってるんだけど、そこまで単純な話が進まされない。木村拓哉がガンダム好きを公言しても許されてしまうように、その黒歴史がどのようなキャラと結びつけるかで変わってくるし、質問者として、カメレオンなどの90年代ヤンキー漫画では高校デビュー問題が頻繁に途切れ られてましたね。今では広くは入籍少年あたりも含め、トムラーあたり限定されない逃れられない過去との折り合いの付け方は必要テーマになっていますという回答ね。過去の自分と現在において他者に求められる自分との相克という話でいうと、デトロイトメタルシティなんかがそうで、だからそうか、どうかな、僕の考えは過去から逃げ続けるのがあっても、すごい体力がいるし、実際アルコールとかで逃げるパターンが多いわけだから、そんなことをするくらいなら黒歴史ストックを適当にアピって人とのコミュニケーションネタにする方が楽なんじゃないかという感じ。自分が必死に隠していることを他人に突きつけられるのって寂しいよね。死後にさらされるの薬ですけど、死んだら自動的にハードディスクの中身とサーバーのデータが消去される簡単技術、早く実質を探せてくんねえかな。逆に死後に、実はこんなに他人のことを思ってたんだとみんなに思ってもらえるような、白歴史日記をあえて、見つかりそうなところに隠しておくとかどうでしょうか。白歴史日記を生前に用意していたことがバレて死んだ後でも呪われてたらどうしようと思ったら、そんなの恥ずかしくて書けなくて書けないよみたいな言うのです。
これは何だ、総論は何、乗り越えろってことかな。答えは、
まあ、その要は、まあ、最近ネットとかがあるから、その要は残っちゃってるよ問題みたいなのがあったりするけど、まあ、少なくとも自分の中ではもう ストックみたいな感じで、例えば宮本さんみたいに例えば人にアピールして、そうさすの、成仏させるとか。
ただ10代だと難しいのは、大人と違って、はい、環境から逃れられないとかって問題もあるよね。あ、地域変えられない、学校変えられない、家変えられないとか、はいはいはい、っていう問題があるのと、はい、あとどんな環境にも、はい、人の足を引っ張ることだけを楽しみにしてる蛇のような人間がいるんだ。そうするとどうでもいいことなのに、お前この間こうあったじゃねえか、おめえ去年こうあったじゃねえか、おめえ前こういったじゃねえかって言ってくるバカいるんだ。だからこのコンボは辛いかもしれない。
あーだね、それは。
でもそれはね、多分だけど、逃げられない気がする。だから、その段階も耐えるしかない、自分の仕様だと思って。もうこんなアホな人間と逃げられない環境の中でヘイと共に行けなきゃいけないと。でもね、救いがあって、18歳ぐらいになったら一旦自由になるから。そうそう、大体からそれで人らしい引っ張るやつって頭悪いから、大丈夫、環境変わるし。あ大丈夫。
素晴らしい結論が環境変わる、うん、
なるほど。
こっちが変えなくて向こうが勝手にドロップアウトするから、社会から。
まあ、そういうことを言ってる人はいつの間にか自分の中が消え、周りが消えたりする、
消えたりするし、もしくは15歳ぐらいの時は世間も未熟だから、そのアホみたいなやつになってくるけど、18歳ぐらいになってくるとみんな世間も大人になってくるから、アホみたいなやつってアホだよねってことになってくるんで、一回耐えるっていう。
なるほどなるほど。
あとあれか、あとそれで耐えてる大人になってくると、はい、意外と同じように耐えてきた人同士と、なんか同じ傷を理解し合えて、そこで新たにちゃんとした友達ができるっていう、副産物もある。
ありますこんな感じです。じゃあ次ね、恋愛ね、はい、ですね、どっちに行こうかな。2つあるんですけど、ちょっと選んでもらっていいですか。
どこまで聞いて、
タイトルだけに、
タイトルだけ聞いて、はい、
1つね、はい、体の相性が良くないっていうのと、はい、彼女のセックスが激しすぎる。
あんまり何が違う、何が違うんだろう、何が違うの、
どっちがどっちのお悩みがいい。
まあ多分ラブさん的には体の相性が良くないを選ぶと思うんですよ、はい、なんであえて逆張りで、彼女のセックスが激しすぎるで、
はい、お願いします。逆張り、はい、大学3年生の男です。7歳年上の彼女と付き合ってるんですが、セックスが激しすぎて体が持ちません、はい、デート代とかお金のかかることはほとんど彼女の島なので強いことも言えません。別に彼女が嫌いになったわけではないので、相手を怒らせたり危険にさせないで回数を減らしてくるにはどうしたらいいでしょうか。毎回体調が悪いとか疲れてるからとか言ってるので、他に浮気してるのではないかと勘ぐられているような気がします。セックスの後、妙に気分が良くなるっていうのも辛いです。はい、なんとかしてください。21歳男性。
僕それであれですよ、ちゃんとした答えは知ってますけど、ちゃんとした答えは言わないようにしといて。
ちゃんとした答え、マジですか。
なんかあれじゃないですか、道具に頼ったらいいんじゃないですか、やっぱり人間って人類の進歩の歴史は肉体の能力を頼らない、やっぱ両手使えるようになってから、やっぱ道具を頼ってきたわけですよ、ね、そうやって人類の DNA をね、解きほぐしていけば、体一つでどうにかしようっていうのが間違ってる、両手があるじゃないかと。だからなんかもう歌舞伎町のね、大人のグッズ屋かなんか行って、すげえごっついの買ったらいいんだよ。イボイボが18個ぐらいついてるやつとか、
自分のって体だにだけじゃないものに、
そうですね、
頼る
とか、あとアングラのなんか漫画、なんかヤングアニマルとかに連載されてる漫画とか見ると、はい、となんかチンポコの先に覚醒剤塗るとすごいらしいですよ。
それはお
なんてことだ。
やっぱり人間は道具に頼るべき
だ。道具に頼るよ。まあそれはそうだ。
まあ家石といえば肉体じゃなくて頭脳に頼るべきですよ。そうだからやっぱりこうなんかいろんな粉を使ったり、はい、いろんな粉を使ったり、いろんな液体を使ったりして、そういったものが多分ありますから、通販で買えますから。ただ通販で買うとすごいいろんな迷惑メールをもらうことになると思うんですけど、そういうやつで。
毎回道具使う。道具か。
まあ確かに肉体。やっぱ使うにも限界があるっていうのは、だって彼もそういうことでそうなってるわけだと思う。
あとね、昔だよね、10代の後半ぐらいにみんなもしかしたら勉強したと思うんですけど、はい、How to sex みたいな、もしくは How to better sex みたいなね、いろんなセックステクニック本とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういう時に俺の中ですごい印象に残ってるやつがあって、はい、女はまず脳で生かせと、その後体で生かせみたいなことが安いそのハウトゥーに書いてるわけだよ。だからまず愛をささやいたり、もしくはなんかちょっと恥ずかしいようなことをさせて、まず心を生かせと。だから体で生かそうと思うときついと。だからちょっとそのシチュエーションなり、はい、愛のささやきなり、はい、もしくはちょっとその乱暴みたいなプレイとかで、はい、シチュエーションで女を一回行かせた上で、その後初めて殿のおなーりーってことで行けと。あー、まあ、これ割と実践的だと思いますけど。
あー、まあまあ、やっぱじらすとかシチュエーションを作るとか。
そうそう、だから、うん、すーげー飯食う育ちだからのこう寿司屋に連れてくと食費がたまったもんじゃないから、はい、いっぺん牛丼行っとけとみたいな2階建て作戦、ね、
これさっき言ってたあれですか、その生徒の解決のことやつですか。
生徒の解決そうですか、
これっていう答えをしてるって
こ
と。
これちょっと違います
か。それ何ですか。
正当の解決法ですか、はい、正当の解決法はあのね、チャージショットみたいな。
あ、
もし今この話聞いてると多分もう割ともうセックスしたくないんじゃないと思ってる。
まあ、
ごめん、
この男の方がね、
男の方自体がセックスそのものが好きじゃないか、その相手とのセックスがもうちょっと嫌になっちゃってんじゃないかと思ってるわけ。そういう時はあの例えば週に一遍4回するんじゃなくて、月に一遍すごい超本気のやつ一回やっとくと 2ヶ月ぐらいそのままごまかせる。
ごまかせるかな。
あとはその、あとは脳みそ生かしてください
。何を言ってんの。じゃあちょっと回答いきましょうかね。はい、チャリさんの回答、なんとかはできないんだけどさ、いかにもセックスが激しいのが問題なの、回数なの、まあ、とにかく彼女が、君を自分の性欲回収のために道具として利用している感覚があって、それについていけなくなってるんじゃないかという気がする。それは僕からするとイマジネーションのミスマッチの問題。どうだろうね、我慢して奉仕するのが男だという役割的な思い込みを、解放できるから 性関係って魅力的であるわけだね、はい、そのご奉仕に、疲れたっていうなら向こうにこれまでと違った役割を与えてみるっていうのはどうかなと。ほう、ここは一つ言葉攻めとか、を用いて、だから、僕に抱いてほしかったら僕が今まで経験したことのない快楽に目覚めさせてよくらいのことを言って、年上の彼氏に奉仕する彼女を開発してみては、はい、何か言ってさすがに恥ずかしくなってきた汗、女性の側の、若い男子イコール何回でも平気みたいな誤解ってあるよね。でもさ、若い男子なんだからいつだってやりたいと思ってるでしょっていう、女性の思い込みは単なる止め気だと思う。 ソフトランニングしてくるように要求しようと、そうそう、別に彼女だっていわゆるフルコースのセックスだけで満足する以外に彼に要求できることってあるのかもしれないのに、その部分での欲望の追求を怠っているのかもしれないじゃない。その部分で一緒に成長することができればいいよね。意外とさ、性欲の強さって性行為以外の要素で簡単に代行できたりするものなんだし、男の人に忘れないとかいう声も聞こえてきそうですが、大人の女性だって思ったのに意外と単純なんですねって返してみましょう。殴られそう。以上です。
あ、でもその、うん、人間って特に女性さんと役割やロールってものが割と好きだから、うん、それをこう与えてあげるのがいいと思う。
そこで満たしてあげる。
満たしてあげる。満たす。満たすのかどうかわかんないですけど。
年下の彼氏に奉仕する彼女。年下の、何でもわーっと。
まあそれはそれでいいんじゃない。だそれあのビデオで撮りながらやって今度そのビデオを本人に見せればいいんですよ。ほら
ほら。じゃあとりあえず、タイトル言ってませんでしたね、はい、チャーリー式109-100A 悩み方を考える超人生相談、鈴木健介さんの、ご相談ということで、
はい、
はい、でした。
はい、